めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週は車椅子バスケットボール男子日本代表鳥海連志選手をお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
改めて1999年2月2日生まれの23歳、長崎県長崎市生まれということで九州男児、
はい、
まずはここに触れときたいと思うんですけれども、生まれた時から右手の指が4本で左手の指が2本、そして両足が変形した状態だったということです。3歳の時に両足の膝下を切断と、大変な状況だったと思うんですけれども、それでも保育園では元気いっぱいで野山を駆け回っているというお兄さんと妹さん3人兄弟の真ん中で元気に育っていたという、これ本にも書かれておりました。
はい、
ですから鳥海さんとしてはもう本当に普通に、なんていうんですか、常識にとらわれずにということだと思うんですけれども、普通に育ったんですか？
そうですね、僕の中の常識が右手が4本左手が2本、はい、で足は切断しているっていうのが僕の中での当たり前だったっていうところが、うん、まあ、僕がこう障害を背負ってると自分で自覚してないところだったのかもしれません。
ねえ、異なれという本にも書かれておりまして、とにかくみんなができることは自分にもできて当たり前というマインドで年を重ねたと書かれております。
はい、
でも正直あれちょっと自分はみんなと違うなとか、そういうことも思われたんですよね？
もちろん小学校に入って自分でいろんなことを考え出した時期はみんなと違うということは僕自身自覚していましたけど、そんな時は僕なりのやり方、練習なりのやり方というもので物事をクリアしてきた、はい、っていうのが僕の小学校時代とかですかね。
非常にこの両親と菜の花の先生方には感謝してもしきれないというふうに書かれておりますけれども、やっぱここでの思い出っていうのは大きいですか？
そうですね、僕が車椅子バスケットボールをやる上でもバスケット以外の生活を送る上でも何事にもチャレンジすることですとか、僕なりのやり方で取り組んでみるみたいなところは未だに僕の根底として大切にしているところなので、ここでの経験というのはかなり貴重だったかなと思います。
人には誰だって得意なこと不得意なことがあるのが当たり前だから、健常者であろうと障害者であろうと同じなんだっていう、その感覚を持てたっていうのは素晴らしいですね。
そうですね、菜の花保育園での生活がこのマインドになったのかなと思ってます。
これ本当素晴らしいなと思うんですけど、できないことに意識を向けないっていうこともおっしゃっておりまして。
そうですね、バスケットのことに関しては僕は熱量を持って課題として取り組みますけど、別にサッカーができなくても野球ができなくてもどうでもいいやっていうマインドですね。
リフティングっていうのはできなくて良いことだと捉えることだっていう、だからできないことはもうこれ別にいいんだっていう、
はい、
これはいい発見ですね。
そうですね、変にネガティブにならないコツですかね。これは
みんなやってるけど、これ別にできなくていいことだ、これなんかちょっと開き直り的なところもあるじゃないですか。
完全に開き直りですね。
大事ですね、開き直り。でもできることはものすごいとことんって感じでしょう。でも鳥海さん、
そうですね、こだわるところはとことんこだわるっていう感じですね。
正直負けず嫌いですか？やっぱ相当な
負けず嫌いだと思います。
立ち悪いですね、九州人の負けず嫌いって。
立ち悪いと思います本当に。
へー、だけど同時にお母様に小さい頃からやれないことは手伝ってもらいなさい、そしてやってもらったらありがとうと言いなさいと教えられてきたと。自分一人で物事を解決しようというより、誰かに助けてもらいながらそれを解決しようとするという、これもなんかものすごく必要な考え方ですよね。
そうですね、まあ母なりに僕がこれから生きていく上で助けてもらわないといけない場面は多いだろうと、考えてこのことをずっと教えてくれてたのかなと思ってるんですけど、やっぱりこの年になっても助けてもらうことはたくさん多くてですね、その度にちゃんと感謝を伝えるっていうのが常識、僕の中で当たり前になったことは本当に良かったなと思ってます。
当たり前のようななんか感覚ですけど、鳥海さんこうやって本にしてくれて言葉にしてくれると、改めて僕これ自分の子供にも読ませようと思うんですけど、とっても大事な感覚ですよね。全部自分でできてるわけでも何でもないわけじゃないですか。
はい、そうですね。
ただ鳥海さんのすごいところって僕一番ここかなと思ったのは、そもそも男子日本代表ですし、もう相当高いところを目指して本当に日々 100% 削ってらっしゃると思うんですが、ハードルを低く設定するっていう、なんかすごい高い目標立てそうじゃないですか、鳥海さん。
もちろんすごい高い目標は立てます。
ほうほうほう。
その上でそこに向かう中のハードルは別に低いものを設定して一つ一つクリアするという成功体験をこう実感していくことが何より成長につながるかなと思ってますね。毎日毎日を無駄に過ごさないみたいなところを見つめていた時に毎日高いハードルを超えていくの大変すぎると思って。
じゃあ1回は実際高いハードルを作ってみたんだ。
作ってみましたね。
そしたら難しかった。
そうですね、日々成長するっていうのはなかなか実感できないもので、意外と1回ゴミ拾いするとかなんかそういう小さなことをやってる方が実は2ヶ月後3ヶ月後に人として変わってたりするみたいなとこが振り返れて、そこを大切にしてきましたね。
こんなことも書かれておりました。僕は僕自身に過度に期待しすぎない。これ冷静だなと思うんですけど、
それこそ低いハードルを設定するとつながるんですけど、何か当たり前のようにクリアできることに意識を向けることが基礎となりますし、まあ、その積み重ね、習慣づけをしやすいところだったりするんで、まあ、過度に期待せずに僕はこれくらいできたらもう合格っていう感覚を毎日実感することの方が僕は心地よかったですし、成長かなと考えました。
大事なのっていうのは自己肯定感ってことなんですよね。
かなり大きいと思います。
イチロー選手が似たようなこと言ってて、
はい、
確実な一歩ずつを積み重ねることでしか遠くへはいけないっておっしゃってたんですよ。
はあ、深いですね。日々の成長、習慣、ここはかなりスポーツだけじゃなくていろんなところで大切なのかなと思いますね。
そういうことにこう気づかれてね、なんかまとめてますけど本をね。だからよく話聞いてると、鳥海さんはここに至るまでにいろいろなチャレンジをして、で失敗を重ねてこういうなんか何ですか、自分を作り上げてる言ったんですよね。でも
そうですね、失敗はかなり大きな失敗もいろんな失敗してきました。はい、
だからなんだよね。で、まあ、スポーツすごく得意だったんだろうなと思うんですけど、その車椅子バスケとはどこで、中1ですか、出会うのって。
中学1年生の頃です、ソフトテニス部に入りまして、はいはい、そんなテニスしてる僕を見て、その当時の女子バスケ部の監督さんが車椅子バスケって知ってるっていうふうにお声かけいただいて、でそこから練習を見に行って参加して体験して、うん、もうすぐのめり込みましたね。見学行ったその日にもう車椅子バスケットをするっていうふうに考えてましたね。
いや、これに出会った、車椅子バスケットに出会って鳥海さんの人生は大きく変わっていきます。そこで佐世保車椅子バスケットボールクラブに入る。ここは有名なチームだったんですか。
そうですね、九州ではある程度上位に入るチームでした。
年齢層とかはどんな感じですか。鳥海さん中1で入るわけでしょ。
はい、一番近くて10歳上でしたけど、一番年配の方で僕のおじいちゃん世代なんじゃないかと。
へえ、いや、なんていうんですか、そこでも難しくないですか、中学生が入って
年上にどうコミュニケーション取っていいかは最初戸惑いました、
うん、いや、これもう年上どこじゃないですもんね。お兄ちゃん、お父さん、おじいちゃんみたいな感じですもんね、飛び越えて。
そうですね、はい。
へえ、でも皆さんは温かく迎えてくれたんですか。
はい、本当に練習前後でジュース買ってくれたりとか、一緒にご飯連れてってくれたりとか、練習会場に送り迎えをしてくれるとか、いろんな面でお世話になりました。
これコミュニケーションって一番最後の方に書かれてるんですけど、これもちょっと個人的にものすごく笑っちゃったんですけど、
はい、
タメ口っていうのは鳥海さんの中で非常に大事な要素なんですね。
大事ですね。
うん、できるだけ上下関係を作りたくないタイプの僕は、年上とも対等な関係性を作ることを意図してコミュニケーションを取る。だから10歳近い年齢差のあるヒロ君やレオ君にタメ口を使ってしゅうのもそれが理由って書かれてるんですけど、やっぱりまあここのね、佐世保チームはもうさすがに大先輩だったりするんでしょうけど、はい、やっぱ後々そうなっていく先輩とかライバルとか、まあ、やっぱタメ口でいることでなんかあるんですか、はい、その鳥海さん、ひょっとしたらそれを生意気だってね思われてるっていうかもしれないけど、
ちょっとした生意気さみたいなものは僕はすごい大切にしていて、先輩であろうといじりたいし、
はいはいはいは
い
はい、
いじられたいし、そういう関係でいたくて、全て先輩に気遣った中でコミュニケーションを取っていくみたいなことではなくて、何でも言い合える関係性というところがより質の高いプレーにつながるんじゃないかと 考えてますね。
大きいなこれ。本当の狙いというのは質がいいコミュニケーション取ってないと、いざっていう時にコートの中で遠慮したり気遣ったりっていうことが生まれるのが嫌だっていう理解でいいんですかね。なんか
そうですね、バスケットにつながることで大切にしてますね。はい、
だから逆に言うとその人の心の中にやっぱ入っていかなきゃいけないわけですもんね。
そういうことですね。はい、
鳥海を理解してくれってことなんだろうし、
ヒロなんかは僕最初ヒロさんって呼んでて、そういう上下関係とかいらないからヒロって呼んでいいし、プレーのことちゃんと、要求するものは要求してきてっていうことを合宿を生活していく中で言ってもらって、そこから関係性も近くなりましたし、プレーの質っていうものも、お互いが要求していくことで高め合っていけたのかなと思うと、やっぱりそういう先輩たちの後輩に対する気遣いというか、っていうものも大きかったのかなと思います。
ヒロさんは10歳上ですよね。
そうですね、はい、
でまあ、いわゆる日本代表のエース、
はい、
でも鳥海さん的にはヒロ。
そうですね、もうヒロですね。
そこなんだな。あの、はい、異なれって本じゃないですか、
はい、
でもそのすごく大事にしている言葉で、これに出会ったのはいつなんですか。
自分が関東に出てきて、はい、高校卒業してこうバスケットにのめり込む中で大学になかなか行けなかったんですよね。大学生活は充実できなかった時に、何かしらこう学びは必要だなと思う中で、あのオリラジの中田さんが優れるな異なれという言葉をおっしゃっていてですね、この優れるなって、この何かに特化して誰かを追い求めても、その先頭はその追い求めてる人物であって、自分自身の道を歩んでいけばその道の先頭は自分だと、自分が第一人者になれるんだということをおっしゃっていてですね、まあ、僕自身車椅子バスケットボールをやっていく中で他とは違うキャラクター作りっていうものをずっとこだわってまして、でそんな中で異なれという言葉は自分の中にスッと入ってきて、僕の中で大切な言葉として、根付いたのがこの言葉との出会いですね。
いい言葉ですね。でもね、そしてね、これ鳥海さんね、いわゆる車椅子バスケットを始めます、これ中1です。はい、3年経たず長崎県の代表で全国大会ですよ。
はい、
で高校1年生で、ね、日本代表ですよ。
驚きと高いレベルでバスケットができるっていう喜び、もうこの2つだけで、うん、満たされてましたね。
いやもう優れるなじゃなくて優れてるよじゃないですか、もう。
いやいや、
なんでそんなに問題児問題児って言われてるんですか。遅刻ね、
遅刻
もあるし
から始まって、タメ口、まあ、今まで車椅子バスケットボール、もうどこかこう褒め合うスポーツだったんですよね。失敗してもナイスチャレンジとか、
はいはいはい、
ナイスプレーナイスプレーっていう言葉が多かったんですけど、うん、スポーツの本当に高め合う存在、
はい、
人間関係って、
うん、
要求したり、なんでここパスくれないんだよとか、こう声かけとか、はい、コミュニケーションがある方がより高いレベルにいけると考えてたので、まあ、僕自身は不満をぶつけ続けました。なので、かなり周りからすると異端児でしたし、問題児だったのかなと。
怒られたりしたことあるんですか。
怒られたりはないですね。
お前なんでその言い方サンだろうとか言われたことはないんですか。
そこはどこがアウトなラインなのかは、はい、見ていて、あ、ここまで行ったら大丈夫かなとかっていうのは探ってたりしましたね。
頭いいじゃないですか、ちゃんと見てるんですよね。それ大事なところですよね、それはね。
はい、
大切ですね。それすっげー大事なところだと思うな。いや面白いな。来週もまたお話伺っていこうと思いますが、今週はこのあたりだと思います。鳥海さん、今週のお別れになんですが、
はい、
鳥海さんの好きな曲、聴いてた曲をご紹介していただいて、それを聴きながらお別れしたいんですけど、
ハンプバックさんの背景少年よを聴きたいなと思いまして、夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかいという歌詞があってですね、まあ、コロナ禍でいろんなことが制限されている中で、夢をパッと失ってしまうみたいな瞬間、まあ僕含めて、まあ若者たくさん経験した数年間だったと思うんですけど、それでも明日が怖いのかいって、夢はもう見ないのっていうこの歌詞セリフは僕の中に刺さってですね、 夢はやっぱり持ち続けた方がいいし、その過程っていうものは絶対に失われないものなので、その夢に向かってるプロセスというものは財産になってるんだということをなんかこう感じさせてくれる曲です。
じゃあ背景少年よですね。はい、この曲を聴きながら今週はお別れです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。